ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇あやです。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回は太陽さんですね、
はい、
当たり前こそ経営力というテーマでお送りします。
はい、
はい、
当たり前ってこれもですね、一つの項目としてこれで実学の門でも出てたんですよ、うん、でそう何を話そうかと考えた時にですね、はい、無門塾をずっとやってきて、うんうんうん、って思うのがどこでみんな失敗しちゃったかっていうと、はい、失敗してる人はね、
うんうんうん、
やっぱ当たり前でつまずく人が圧倒的に多いんですよ。油断とかそういうものですね、うんうんうん、でとっつきやすいものにパッと飛びついちゃったりとかそういったものですね。でいや、いつも言ってるじゃんっていうようなね、うん、ことで間違える人が非常に多いんですよね。
へえ、そうなんです。そんなところに落とし穴があ
ります、あります、
あるんですね。
例えばそのどんな当たり前があるかっていうと、無駄式で言うと売上イコール、まあ、単価かける数量とか、うんうん、そういったものですね。まあ、単価が低かったら数を売らないと売り上げは上がらないのに、うんうんうん、その油断してなんて生産能力が低いとかね。だからその1万個作ってくれって言われてできませんって言ったらそれだけでも破綻してるわけですよ。
そうですね、うんうんうん、
事業としてね、はい、だから作りきる生産能力がないとダメっていうのがもちろんで、で作ったらそれを売り切る販売力、うんね、能力も必要になってくるんですよ。あとは、まあ、在庫のコントロールですね、
うん、
これが一番重要だと思うんですけれども、うん、それが必要になってくるんだけれども安易に飛びついちゃうんですよね。
この
単価が低いっていうのだからやりやすいとかね、勘違いから、そういったものから、
なるほど、
うん、ある方は昔、まあ、会長が、ね、無門塾やってた時に、うん、武田先生と、うちの地元では例えばね餃子が非常に有名なんです、
はい、
宇都宮、例えば宇都宮とかね、浜松とか、
はい、
あとは焼きそばとかも地方に ね、
ああそうですね、
結構あったりとか、うんうん、でだからこう有名なのでそういったものを新事業としてちょっとやってみようと思うんですけど、うんうん、って言われて、でうちの会長が、うん、うーんって言って考えて言った言葉が、君ねって言って、その餃子店だったら餃子店、焼きそばだったら焼きそば、うんうん、
はい、
1店舗でベンツ乗ってる人っているかい、いるかい、
うんうん、
それでその一言で、うん、ダメになった。
分かりやすい、
そう、分かりやすい、うん、あとは流行り物とかね、
うん、
で今売れても1年後2年後10年後にこう同じように売れてるかっていうね、
うんうん、
だ例えばその、まあ、ちょっとまあ、今でもあるけれども残存者利益みたいに圧倒的になくなったものとして、
はい、
例えばタピオカとか、
あーですね、うんうん、
まだありますよ、
まだねちょっとはありますけれど、
うん、うちの近所にもゴン茶っていうのが
あ
って、う
ん、あ、はい、
まあ、流行ってますけれども、はい、まあ、極端に話すと、あとは高級食パンとか、
あ、そうですね、うんうんうんうん、
圧倒的に占めましたよね、うん、であとはテイクアウト唐揚げとか、
うん、唐揚げね、あります
コロナ禍でマッチして ね、 ね、結構売れたんです、はい、うちの近所にもあったんですよ。
あ、そうですか。
で美味しかったけれどもなくなりました、
うんうん
う
ん、
うちの子供大好きで、
あ、そうなんですね、
すげえ買いに行きました。で5人だから、
あ、量
がめちゃくちゃな量なんですよ、
うん、
だからいろんな味が食べれるっていうのもありますけれども、それもなくなったし、あと最近怖いのがあれですね、マスコミがやたら言ってんのが最近おにぎりが売れてるっていう。
あ、おにぎりはね、事例もありますよね。
そう、まあね、で佐藤くんね、
はい、
山形市長の佐藤くん、うん、まあね、経産省を辞めておにぎり屋やって火の車になって、うんうん、でそれでうちに来てもらってね、うん、まあ、友達に借りた借金返しても、
うん、
そして今山形市長になってますけど、はい、未だにそう、お前東大出てね、売上イコール単価かける数量も分かってなかったじゃないかって言っても勘弁してください勘弁してくださいって、何十年も言い続けますけど、僕はやっぱそういうものですよね、
うんうんうんうん、
でおにぎりでも例えばね、その流行ってるところはもちろんあるんですよ、もちろんあるんだけれども、
ね、うんうんうん、
あとなんだっけ、ゴンベイだったかな。
あ、おにぎりのね。
そう、
はい、
フランスとかにもあるんで。
今フランスにもあるんですか。
あるある。で、すごいのが、だから日本から具材を持ってったんですよ。
そうなんですか。
全部
まあ確かに調達できないやつね、ありますもんね。
ね、僕がやってたあの日本食レストランなんていうのはカリフォルニア米を使う、錦っていうのが、
はい、
いや結構うまいんですけどね。
ああ、そうなんですね。
でも日本で食べ比べたら全然味は違うと思うんですけど、でも、あのゴンベは確かね、2つでいくらだろう、1000円近いんじゃないかな、2個で。だそれぐらいじゃないとやっぱ成功しないとか、
ね、
あの安易に手を出してしまったらね。で佐藤君が言ってたおにぎりっていうのは100円、120円、130円の世界だったんで、やっぱり数多く売らないとも儲からないんだけれども、あの、ね、
生産がね、
生産ができないっていう、手土産で持っていくから差し入れで、お客様のイベントに100個作ってくれって言ったらできませんって言って、80個が限界、で80個だから朝一に引き取るのに、その80個分のおにぎりを徹夜で作るわけですよね。で自分一人じゃ間に合わないからアルバイト雇って、水道光熱費、それから家賃ね、考えたら原材料も、もう利益が全然出てないと、だそういうところを間違えちゃダメっていうのが、やはり売上イコール単価かける数量なんですよ。あとは業種業態とかね、そういった考え方ですよ。分かってるようでやっぱり分かってないんですよ、大事なこと。業種っていうのは商品ごとに分かれたもので、業態っていうのはそれをどういうふうに売ってるか、だからあらゆる会社で業態改革が求められてますっていうと、売り方、新しい売り方をしていかなきゃいけないってことなんですよ。
はい。
でもその新しい売り方ではなく安売りに走ったりとか、全然打つ手が間違っちゃってるわけですよね。で高いものは高いものの売り方があるし、安いものは安いものの売り方があるし、それをちゃんと自分のお客様にどういうふうに売っていくのかっていうのが非常に重要なわけですよ。それを間違っちゃってるところもね、大塚家具なんて最たるものだったわけですよね。だからお父さんの代で会員制という業態改革をやってて、もう一回業態改革が叫ばれてたのに、その安い方向に行っちゃったと、低価格路線に。でもそこにはライバルたちが絶対いるわけですよね。
そうですよね。
イケアさんであったり、ニートリさんであったりとか、だからそう、高いものをどういうふうに売っていくのかっていうのを真剣に考えるべきだったわけですよね。例えばそのね、住んでるところっていうのは人、やっぱり間取りというのは全然違うわけですから、
そうですね、
一軒一軒、だからその間取りに合ったようなその家具っていうのはどういうものなのかとか、インテリアコーディネーターがちゃんとそのね、こう分析して提案して、でそして、店舗で現物を見せてとかで、ちゃんとそのね、撮った写真にその例えばダイニングテーブルとチェアをこう配置した写真を CG で作って送ったりとか、イメージしやすいようにね、そういったものがやっぱりその高い家具を売るための売り方だと思うんですけれども、それを間違っちゃったんですよね。
なるほど。
そういう会社って意外と多いと思うんですよ。あとは一番その当たり前っていうのは経営理念というものですね。
はい。
これはだから今経営理念がありませんって会社はほとんどないと思うんですよ。
そうですね。
でもその経営理念が実際の経営にちゃんと結びついてるのかとか、これ全然違う話じゃないですか。だから厳しい時代だからこそ、その語れる夢っていうのがなきゃダメだし、その夢っていうのがちゃんと目標に絡みついてるのかと、でその目標っていうのがちゃんと実行に移せてるのかと、でその実行に移したらそれが結果に結びついてないとダメだし、で出た利益がちゃんと給料に結びついてもついてなくてもダメだし、で結果的にその社会に役立ってるかとか、そういうものがぐるぐる回って、それがだから経営と呼ばれるものなんですよね。それがこうなんとなくやってちゃダメなんですよね、なんとなく。で経営理念っていうのは、これは経営理念の僕の師匠である新正美先生がよく言ってたことなんですけれども、この番組にもね出ていただいた。経営理念というのは社長とか社員が迷った時に こう立ち戻るものじゃなきゃダメだと、そういうふうになってんのかと、まあ新しい先生も8割ぐらいの会社がねこうあの経営理念というのがお飾りみたいな、
なるほど、
おっしゃってましたけれども、こういった当たり前っていうのをこう潰していかなきゃいけないというふうに思うんですよね。
経営っていうのは結構簡単なところにこそ落とし穴があるっていうことですね。
そう、そういったものをこうなんていうんですかね、この当たり前っていうのをきっちり抑えた上でのテクニックであったり、応用力であったり、そういったものが乗っかってくるわけですよね。
そこをこっそり抜かしてその上のテクニックとかに走っちゃダメよということですね。
そうなんですよ、だからこれはスポーツでもそうですよね。
確かにそうですね。
基本の反復というのが非常にそれが武器になってくるわけですよ、でもその上手くなってくるとその基本をすっ飛ばすんですよね。
なるほど。
人間ってそう、だからそれが癖とかになったりとか、そういったものをこう当たり前こそこうやっぱり磨いていかなきゃいけないと、これだから料理人もそうだしね、そういうふうになってくるというふうに思いますね。はい、それがですね今回のまあテーマでございます。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は、jmca.jp、jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。